聖書は自分はクリスチャンにはならない、それを前提でいいですかということでお話をしてもらっていたということですね。だけどもだんだんだんだんこの先生の政治的な態度に惹かれ、学校の先生とは違う、彼のクラスの担任の先生は非常に有名な先生だった。受験の神様って言われる人でですね、本当に受験のことでもういっぱい受験のことをいっぱい知ってて、この何としても受からせるというね、そういう先生だった、すごい先生だったそうですけども、その先生とは全く違う人格に触れたと言いますね。そして非常に心惹かれた。先生と語り合い、自分なりに本を読み、考えるうちにだんだんだんだん分かってまいりました。だけどやはりとてもじゃないけど信じられない、まあ、そういうことがですね1年間続いた。1年間続いた。1年経ったある日ですね、突然家に、自分の部屋にいた時だったというんですが、神はおられる、イエス様は生きておられる、神様がおられるということを本当に分かった。分かった。なんで分かったかどうだったか、そんなことは分からない、なんでか分からないけど、急に来たって言うんですね。急に、ああ神様いらっしゃるんだ、イエス様は救い主なんだということが、絶対に信じられなかった自分、あれこうだこうだと言いながら、そんなことはとてもとてもという、そういうスタンスだったんですが、ある日ある瞬間、ストンと自分の心に落ちた。イエス様は救い主、神様はおられる。緩むことがない。驚くべき。だからこの先生は、それは私の個人的な啓示だったと思いますね。あんまり神学者の語る言葉じゃないんです、こんな言葉。神がかりみたいなことですね。神学者はそんなに語りませんが、先生は興奮して語った。熱い人だなと思いました。一言言うならばね、聖霊が教えてくださったということに他ならないんです。みんな体験というのは皆さんみんな違いますよ、個人個人。でも、この方にはどう説明するか。つかないにつけるいいことでき、説明することできないんだけども、急にですね、あ、神はおられる。イエス・キリストは私の救い主だ。そのことが、はっきりと分かった。聖霊による光が望んで、聖霊が彼の心の内に、ご意思を示してくださった。神について、義について、裁きについて、聖霊が明らかにしてくださったという、他はないようがないんだよね。聖霊によらなければ、誰もイエスを主と告白することはできません。しかし、聖霊によるならば、どんな人でも、イエスを主と告白することができる人に変えられています。またこの先生にとりまして、このイエス様を信じ、神様を分かったときに本当に自分の罪を知り、悔い改めてイエス様を十字架の救い主を信じます、そういう知識も入っておりましたから、その生きて聖霊によってそれを祈りができたんですね。そしてその信仰格も導かれるわけであります。そしてこの彼にとりまして、イエス様を信じるということと、それからこの救い主に、このイエス様に主と告白し、このイエス様に自分自身の生涯をこの瞬間から捧げていくという献身とは一体であります。イエス様を信じ主と告白することと、自分自身をこの主に委ね、そして自分の生涯をこの方のために生きていくということが、皆さん一つなの、一体なんですよ。だけどしばしば私たちはこの二つのことが、信仰の告白とイエス様に、イエスを主としてお従いして生きることがバラバラ。ここに私たちの証の弱さがあるんです。信仰は信仰、生活は生活。自分の信仰があまり抵触しないような方法で 現実の生活に合うように生きていく。世の考え方もある程度取り入れ、机屋も取り入れながら、ここはもうこっちを優先していく。そういう作業を私たちがしていってね。ここに私たちの弱さがあるんですね、この告白。もちろん、世にあって全てを否定することではない、大切なこともたくさんあるんです。だけども、いつも優先事項をはっきりさせながら、一つ一つ問題を祈りながら、ギリギリ問いながら、これは受け入れる。しかし、これは違うよという、その選択を御言葉と聖霊によって、きちんとして、イエス様に従っていく。イエス様を主、イエス様をキリストとして告白するものは、その告白に従って生きていくのがクリスチャンであります。そこに聖霊は豊かに働いてください。この信仰告白と聖霊による私たちの生活、導き、これが一つになっていきたいですね。そこに私たちは証の力がある。私たちだけでなく聖霊が共に働いてくださるという本当に主義を導かれる生活がそこにあるわけですね。先生がこの方のことでもう少し後のことを言いますと、自分を献身すると言ったそうですね。イエス様が死んだというだけじゃなくて、先生死んじましたというだけじゃなくて、ね、びっくり先生に、私はもうすぐシンガポールに行きますって。びっくりして、また先生びっくりして、それはダメだって言ってね。まあ、この青年の将来 見通していらっしゃる、どういう使い方ができるか、ね。君は大学に行くべきだと。ろくに勉強しなかったな、こともあるんですけども、教科ばっかり言ってですね、彼が一生懸命勉強して、慶応の、で、教育学部に入って、教育学学ばれ。そしてその後、アメリカのサザン・バクセスの進学校に行かれ、それからイギリスのさらに、ダラムという進学大学に行かれるんですね。そして博士も取る。そして日本に帰ってこられまして、そういう器をですね、大学はね、引く手を待ってるわけですね。東京のキリスト大学の教授として、そこから教える教授の生活スタートなんですよ。だけどもね、僕は 30% が研究、70% が伝道者です。今もそれやってます。大学教授になった途端にその地域で開拓伝道始まるんですね。開拓伝道。非常に難しかったと。もう時間的にもエネルギー的に非常にあんなことやるもんじゃないとこう。大学行って講義のノート作ってからね、それが開拓伝道すべきやったとこう一緒にやっちゃったというね、とすごいこと苦労したというんですけど、それをやります。そして次に聖学院大学、そして今青山学院大学にまで行かれて、青山学院大学の社会共生学部という新しい学部の教授をしていらっしゃる、宗教主任でもあって学生伝道やってらっしゃるね。青山大学というのは行ってびっくりしたけども、非常に伝道が盛ん、学生にみんな結局概論を取らなきゃ単位落とすんですよ。で、教会に絶対行かなきゃいけないという非常にね、何としてもこの福音を述べ伝えたいと熱心な願いがある大学だったんですね。ちなみに立教なんかそんな学校はなくても卒業できるそうですけども、青学は違いますよって言ってですね、一生懸命学生伝道していらっしゃって、今は3つ目の開拓を渋谷でなさっていらっしゃる。そしてその教会がようやくできて50名ぐらいの群れになっているんですね。3人の説教者を、信徒説教者を作りですね。そして新しいまた伝道を計画してる。まあスーパーマンみたいな人ですね。だけどもあれもこれもこれもあれもじゃなくて、先生のうちにはもうはっきりしてるんです。イエス様を証しし、イエス様を述べ伝えるという、それが研究の方法、研究という方法であったり、大学教授という職務だったり、あるいは学生伝道だったり、また開拓伝道であるという、ね、これはバラバラじゃないんですよ。一つなんですよ。そこも素晴らしい。私たちは、ああだこう先生の講義してくださって、それを 本当に、ああ、そうか、そうかって、もうバラバラで私たち学んでるが、それが整理されて、ストーンと落ちていくような、そういうですね、神学の切り口で語ってくださって、うわーと思いまして、そっち質問してもね、本当に明確に答えてくださる。すごいなと思いましたですね。と同時に、自分の証をし始めますとね、もう、話が止まって、慟哭して涙を流すというような、まあ、そういう人なんですよね。本当にイエス様を愛して、イエス様を告白してイエス様のために、一生懸命生きている人でした。なんとこの方ね、後で年聞いたんですが、気が生やしてるから分からなかったんですが、50ですよ。カッカはカチンときましたですね。まあ別に比較する必要はないんですけども、いかに勉強してないか。まあ、田舎牧師でいい、私の死がいいのはいいんですけども、いやー、違うなーとこう思わされて、本当にちょっと反省させられた、がっくりきたようなところもありましたけども、あなたこそ、生ける神の子、キリストです。